このシャルム世光を出て、すぐ左の方、観月橋の方に向かって降りていきまして、で24号線を渡ったところにビデオワンというレンタルビデオ屋さんがあります。でその横の道をそのまま西側に入っていったところに中村観魚園という熱帯魚屋さんがございます。ご存知の方もおられるかと思います。まあそこそこ大きくて、で2階もあって、2階に上がるとカメとかトカゲとかそんな爬虫類も売られています。いつでもお客さんで賑わっているという、まあ、そこまでではないのですが、よくお客さんの車が止まっておりますし、ふらっと時々覗いてみるんですが、お魚も水草も入れ替わっていますから、程よくお客さんは来られて売れているんだろうなと。で実は学生時代、もう30年以上前、それこそ40年近く前になりますが、そのお店によく通っておりました。ね、熱帯魚を飼育していたからでありますが、まあ、その時の店番をしていた、まあ、店主なんでしょうか、おばさまが今も時々お店に出ているので驚きます。でその熱帯魚飼育を趣味にしておりますと、水槽が水槽を生むということを経験いたします。まあ、簡単に説明すると、まあ、熱帯魚を飼ってみようなどと思った頃は、綺麗で飼いやすくて、しかも安価で手に入るグッピーとか、まあ、そういう魚を飼育してみて、でそれで、綺麗だなと満足していられるんですが、案外簡単に飼育できるということが分かります。そうすると他の魚も飼ってみたいと思うようになって、本や雑誌、今ならインターネットなどを通じていろいろ調べていくうちに、本当に何百種類のもの、魚、色や形が違う熱帯魚、またこの魚はアマゾンの魚だ、東南アジアの魚だ、あるいはアフリカの魚だ、いろんなことを知り、その魚たちが住む生息地にまで、環境にまで思いが及んでいく。でその飼育の難易度とか、そんなこと大きさとか、そんなことも考慮しながら、まあ、こういう魚飼えそうだな、飼ってみたいなと、そんな風に思うようになるわけです。で気がつくと、最初に置いた水槽の横にまた別の水槽が並び、その下にも水槽が並び、玄関にも水槽が置かれるという風に、だんだんだんだんこう飼育したい魚のために水槽が増えていく、つまり水槽が水槽を生むというようなことが起こるわけです。まあ決してこれは私に起きる特別なことではなくて、熱帯魚飼育をする人だとみんながそうだそうだと言って、うなずく不思議な現象であります。で私のところにも当然いくつも複数の水槽が家にはあったわけですが、まあ、こういうのはコレクションのようなものに近いかなとも思うんです。いろんな魚を集めていく、でコレクションというのはまた不思議なもので、そこに価値を見出さない人には全く無駄のように思える。そこに、でもこだわりを見せる人にとっては欲しくて欲しくてたまらない。どっか行って見ればいいのに、自分でもの手元に置いておきたくてたまらなくなるというようなものです。まさにちょっと厳しい言い方をすれば、物欲を目に見える形にしたものがコレクションとでも言いましょうか。そういうふうなものでございます。今お話しした魚についてもコレクション的な要素は持っておりまして、同じ種類の魚なのに色や形が違うものを集めたくなったりもする。まあ、水槽のという設備を整えられる、そういう、こう現、まあ、問題はそういう設備の問題はありますが、その限界までコレクションをしていきたくなると一度は思う、そのようなものらしいです。でそんな懐かしいことを思い出させてくれたのは、実は先ほどお読みいただきましたこの聖句を木曜日の聖書を学ぶ会の時に読み学んだことがきっかけでありました。ガラテヤの信徒への手紙というのは、使徒パウロが ガラティア地方の教会の信徒たちに宛てた手紙とされています。その執筆の動機や主な内容は正しい福音にとどまりなさいというそういう叱咤激励のようなものです。正しい福音とは何か。それはご存知のようにただイエス・キリストを信じなさい、すなわちナザレのイエスが十字架に挙げられたのは私たちの罪をあがなってくださるためだったということ、そして三日目によみがえられたのは罪の上に死んだ者も救われて復活をする、そして永遠の命に生きるようになるんだという神様の深い愛と恵み、それを成し遂げ私たちにその喜びの知らせをもたらしたこのナザレのイエスという方こそ救い主キリストだということを信じる、これが福音と呼ばれるものです。しかも福音は全ての信じる人にもたらされたものであって、当然時を超えて今に生きる私たちもその恵みに預かるものだというふうに私たちは信じるわけです。そこには一切の付帯条件を必要としない、ただただ信じることが求められるという特徴、最も大きな特徴がございました。ところがこの福音が述べ伝えられていく過程においてはパウロが予期しなかった横やりが入ります。もともと神様の恵みと祝福はイスラエルの民に約束されていたものでしたので、その恵みは自分たちだけのものであるというユダヤ人にはそのような誇りがありました。ところがこのキリストの到来により神様のその救いの恵みはユダヤ人に限定されない、ナザレのイエスを救い主キリストであると信じる全ての人々が対象なのだというふうにされます。そもそもナザレのイエスを救い主であるというその事実を受け入れられなかったユダヤ人たちが多くいた中で、これを受け入れ信じるようになったユダヤ人たちにとってキリストを信じる者たちの群れの基礎が築かれていくんですが、やはり根っこの部分ではどうしても解き放たれないというものは残っていたと考えられます。でそれがよくお話しするところの割礼であります。神様が祝福を約束された最初の人物であるアブラハムは子孫繁栄を主とした神様の祝福の約束の印として自分は奉仕を切り取る割礼がをするようにと求められた。だからユダヤ人たちはみんな生後8日目に割礼を受けるようになるわけです。これこそ彼らが選ばれた民であることを証しする民族の誇りのようなものでした。ですからナザレのイエスを救い主キリストだと信じるようになり、キリストによってもたらされた福音を信じるようになっても割礼というこの習慣は大事にしてきたわけです。ところが福音は目に見えるような印、あるいは行動を伴うような生活規範のようなもの、規範のようなものは全く条件とされていません。求められたのはただ信じることのみ。もちろん律法のような生活規範はないとはいえ、じゃあ何もしてもいい、何をしてもいいのかとか好き勝手生きていいんだなというような、そういう人間にとって都合の良いものではありません。なぜなら私たちの罪をその命を投げ出してあがなってくださった方がおられるんだと、そう信じるのならどうしてさらに積極的に罪を犯し続けようとするだろうか。罪に罪を重ね続けるということが正当化されてしまうなら、それはその罪のために十字架に挙げられて死んだその罪のあがないをないがしろにすることに他ならなくなってしまう。それは結局信じていることにならないのではないかと。ですからキリストの福音を信じるのならやはりこうしなさいと命じられているわけではないけれど、 新たに罪を犯すまいと志すことは当然のことであります。そのために私たちがキリストの生き方に習おうとすること、すなわち愛の実践を伴う生き方を志すということは、言われなくても当然そうすべきだと考えなければならないでしょう。その上でなお罪を犯してしまうのが私たちでありますから、気づかされるたびにその罪を悔い改めていくわけです。とはいうものの、それは絶対条件とされているのではありませんから、堂々巡りのようではありますが、目に見える行動や印というのはもはや意味を持たなくされたという大前提がございます。つまり救われるために、福音を信じるために、割礼は不要ということです。その上で使徒パウロは異邦人に福音を述べ伝え、福音を信じるように一生懸命宣教した。多くの異邦人たちが福音を信じるようになっていくわけです。しかし、このキリストを信じる者たちの群れに、後からユダヤ人キリスト者と呼ばれるユダヤ人からキリストを受け入れる、そういうふうになった人たちが流入してきますと、彼らはかつては自分たちだけの神様、そこに異邦人たちも受け入れていくということを納得する代わりに、異邦人たちにもその民族の印である証である割礼を求めていくわけです。反発する異邦人たちもいたでしょうが、これに影響される人々が出てくるのも容易に想像できます。今まではその救いの枠の外側にいたけれども、今その救いに預かれるのなら、枠の中に入れていただけるのなら、そのぐらいはしなければならないのではないだろうか、あるいはそういう目に見える印によって自分の中に確信を得られるのなら、その方が良いとでも思うんでしょうか。割礼を受けようとする者、あるいはそこに大きな影響を受ける者が出てきてしまうわけです。でも割礼を受け入れてしまったら、信じるだけでいいのだという福音は意味を失ってしまいます。なぜなら目に見える形を認めてしまうからです。条件を認めてしまうからです。ガラテヤの教会はそうした外的な圧力によって、せっかく信じるだけでいいんだよという信仰共同体を作り始めていたのに、こだわりを捨てきれないユダヤ人キリスト者たちによって、その信仰の基礎が歪められるような、そういう危機的状況に置かれてしまうわけです。そのような状況に怒りを覚えながらも、パウロはなんとかこれをとどめて、正しい福音の共同体に戻すようにこの手紙を書いたとされます。その後半で、まとめの部分に入るところで、今日お読みいただいたような言葉が綴られるんです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。霊に従うというのは、私たち一人一人に下されている聖霊の声に聞き従うということです。私たちは肉声のような感じでその声を聞くことはもちろんないでしょう。でも祈りの中で、あるいは黙想する中で、瞑想する中で、御言葉が私たちに語りかける声に耳を傾けます。そこにはキリストの深い慈愛に満ちた声があるはずです。それは罪を促すものではなく、私たちを隣人愛に生きる、そのような道を示し、そのことこそが私たちのあるべき姿で、歩むべき道であるということを示してくれるものです。ですから私たちは、この世的には思い、この世的な思いや欲望にではなく、むしろそれらとの決別がいつも迫られているということを感じないではいられないでしょう。それができるかできないかとか、そういうことではないのです。そうであることが求められているという事実、それを選択することがふさわしいものであると、そのように悟る、 そういう意味で私たちは霊の導きによって歩むということの意味を知ります。それゆえに17節の言葉は素直に理解できるんです。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。 ところが次に続く言葉で首をかしげてしまいました。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのですと。はて、自分のしたいと思うことができないとはどういうことか。ここで最初の熱帯魚のコレクションのお話に戻ります。例えばです、さまざまな種類の魚を飼育してみたいとか、いろいろな色や形のものを揃えてみたいというのは愛の行動ではなく、この世的な欲望の、個人的な欲望の話です。肉の欲望とか、先ほどお読みした聖書の箇所で禁じられているような、そういう類のものかというと、そういう罪に直結するものではありませんけれども、少なくとも隣人愛とは関係がない、霊の働きでもありません。罪に直結するものではないけれど、この世的な欲望といえば欲望です。どこまでも限りなくできるかといえばそうではないけど、ある程度それはできているのではないか。なのになぜあなた方はしたいことができないんだというふうに言われているでしょう。どこか矛盾してしまっていると思ってしまいました。いやでもそんなはずはないだろう、何かが違う、この聖書の訳が間違っているのか、いやそれは違うだろう、誤植か、もちろんそんなこともない。何度も何度も繰り返し読んでみて、そこではたと気づきました。私の前提が間違っていたということにです。霊に従おうとしているから、この世的な欲望を満たせない、そういうことではなくて、霊に従おうとしているのに肉の欲望にとらわれているから、霊に導かれているはずのしたいと思うことができないということ。つまり、例えば私たちが隣人愛に生きようと志しながら、それを果たしきれていないというふうに言ったら分かりやすいかと思います。霊と肉が反発し合っているので、霊の導きに従って歩みたいと思いながら、肉の束縛から解き放たれていないために、私たちは福音に従いきれていないということが指摘されているということでありましょう。ガラテヤの信徒たちの直面している問題に置き換えてみれば、福音を信じたいのに割礼を求められているということに戸惑い、またそれをしなければならないという誘惑にとらわれてしまうために、ただ信じなさいというその福音にした委ねきれない弱さを露呈してしまっているということです。なんとも情けない気持ちにさせられました。パウロはガラテヤの信徒たちが霊の導きに従って歩みたいと願っていることを前提とし、それを信じて彼らを叱咤激励しています。もちろん惑わされている人々がいて、さらにそこから影響を受ける仲間たちが出ていることを懸念しているからこそ、このような厳しい内容の手紙をしたためていたと思われますが、その上で、あなた方は本当は福音を素直に信じたいんだよね、なのにそれができない状況に追い込まれるような惑わしにあっているんだよねと、そのように言っているわけです。それを表面的な表現の部分だけ取り上げて、はて、したいことができないとはどういうことだ、何を言っているのかと考えてしまったことを恥ずかしく思いました。子供の頃、何かやらかすと決まって母親が、 あなたがそんなことをしたり考えたりする子ではないと、お母さんは知っていますと、そのように言われたことを思い出します。叱られるよりもつらい、穴があったら逃げ込みたいと思うような、そういう言葉でありますが、それを聞くたびにほっとする部分と、そしてその思いを裏切ることがあってはならないという、そういう思いにさせられる、そのような言葉であって、そこにある親の大きな愛を感じないではいられない、そのような言葉でもあります。使徒パウロもガラテヤの信徒たちを責め立てるつもりではなく、このような大きな愛、すなわち正しい福音へと立ち返ることを促す、その愛を示したのでありましょう。それは全ての人が神の国を受け継ぐという、その恵みに預かるためだったんだということを心に刻みたいと思います。祈ります。主なる神様、このひと時を感謝いたします。あなたが御子イエス・キリストを世にお送りくださった、そのことによって私たちにもたらされたその福音を、私たちはしっかりと受け止め、心からの感謝を持ってこれに信じ従う信仰の決断を新たにしたいと思います。どうか私たちがあなたと共にこれからも歩み続けることができますように、守り導いてください。そのためにも一人一人の健康をお伝えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。